はいどうも皆さんこんにちは、今日はですね一人ビブリオバトルです、宮沢賢治の真実第3回です、まあ最終回になるんじゃないかなと思います、今野勤さん、2020年新潮文庫の本でございます、まあねこの本ねちょっとなんかこう紹介し始めたはいいがやっぱなんかこうちょっと後悔じゃないけどいやこれやっぱ難しいぞこの本の面白さを伝えるのはみたいなの途中から思い始めてで結局もうその面白すぎてそのメモをあんま取ってないからその筋書きっていうかこの本ってまあ、ある種のこうミステリーじゃないですけどね、その、こういろんな人に会ったりとか、いろんなこう資料を辿ったりとか。で、実際こう、賢治が、創作、した、その現場に、行ったりとか、足を運んだりしながら、まあその、宮沢賢治が何を考えたかというようなことを、こう推理していくっていうか、ちょっとある種のこう推理小説じゃないですけど、そういう仕立てになってるわけです。で、この本の、だから、その、著者の、そのスリリングな、その、あ、こことここがハマってっていう部分が、この本の醍醐味なんで、それを、このビブリオバトルで紹介することなど、到底できないなって、途中から思ったのよ。だけど、まあもう、始めちゃったもんはしょうがないんで、ちょっと最後まで行きますわ。で、結局僕が、あと3箇所かな。メモがあるんだけど、それはもうほぼ終盤です。だから結構中盤の議論ほとんどスキップしてるんで、まあ、ぜひね、本当にま、こういうことも含めて、本当にこう手に取って読んでいただきたい本ですね。もう特に。まあ、毎回紹介する本っていうのはね、そういう本ばっかりなんだけど、その中でも特にって感じです。この本は本当にこう、なんていうのかな。この夏最高の読書体験をしたいあなたにおすすめの一冊ですね。で、まあ、終章というかですね、この本の最後の章も400ページとかに差し掛かるときに、その、銀河鉄道の夜の謎解きになっていくわけですよ。で、それが、まあ、銀河鉄道の夜というですね、作品は、まあ、その、あまりにも有名で、で、まあ、僕も読みましたけど、そのカンパネラっていうね、主人公がいるよとか、まあ、いろんなこうね、断片的に知ってる人もいるでしょう。とにかくこれを知らない日本人というのは逆に少数派じゃないかっていうぐらい、有名なね、その作品ですわ。代表作。で、この、その、銀河鉄道の夜って、それでもすごくミステリアスなんですよ。何の話なのこれ、みたいな。やっぱこう、抽象度が高いんで、その、謎のワードも出てくるし、それが一体何を意味するのかっていうのも、わからないというか、賢治は、それを、その、ね、説明するほど野暮ではないというか、詩人ってそういうものなので、その、読む側が解釈をしていかないといけないわけですね。で、その解釈が難しいワードの一つに、ケンタウロス祭っていう祭り、これは架空の祭りなんですけど、そのケンタウロス祭っていうワードっていうのが、実は、このケンジの、その、銀河鉄道の夜の真意を解く一つの鍵になってるっていうことを、今野さんは突き止めていくんですよ。じゃあ読みましょうか。416から417ページです。はい。早まるな、と私は自分を戒めた。私はケンジが初めてケンタウロス祭、ケンタウロス祭じゃなくて、ケンタウル祭か。ケンタウル祭という言葉を使った大正8年に、ケンジに何があったのかを調べるため、大正8年夏のケンタウルスを念のために確認しただけなのだ。いつもの年のようにケンタウルスを見ることができたのは分かった。スタート地点に戻ろう。で、これね、すごいのが、この、今野さん、どこまでやってるかっていうと、この、 ケンタウルサイっていう言葉の謎を解くために、このケンタウロスっていう星があるじゃないですか。あれ確か、獅子座でよかったんだっけ？ま、あのね、一等星の一つですよね。ま、その、夜空に、北半球で見える、恒星、夜空に浮かぶ恒星の中でも最も明るい星の一つにケンタウロスっていう星が確かあるんですよ。で、それが、確か獅子座だったかな、ごめんなさい。ま、もう僕、ごめんなさいね。星座詳しくなくて申し訳ないんだけど、なんかの、あれか。ケンタウロス座があるのか。ごめんなさい。だからもうそれすらも、ちょっと記憶が曖昧で申し訳ない。ケンタウロス座があるのか。で、とにかくその、星座だか星の話をしてるんですね。で、これは明らかに、ケンジが星の話としてしてるっていうのは分かってて。じゃあ、これが初めて出た日。ケンジがこのケンタウロスという言葉を詩に入れ込んだ日の、夜空って今再現可能なんですよ。ってわかります？つまり、もう今のその天、なんていうのこういうのって。天体学っていうのか。その天体学ってものすごく進んでるから、例えば1852年の5月11日の北半球で見えた夜空って完全に再現できるんですよ。で、それをプラネタリウムに再現したりしてくれるんですよ。学者さんに頼めば。で、あとコンピュータシミュレーションでもできるんだけど、で、それをしてもらってるのよ。この今野さん、その天体学者に頼んで。で、そうするといろんなことが分かってくるみたいなことまでやってるの。そういうのとかもめちゃくちゃ面白かったんだけど、続き読んでいきますね。大正8年は、ケンジにとってどういう年だったか。前年の3月に、高等農林を卒業していたケンジは、同時期に退学処分を受けて盛岡を去った保坂に対して、で、この保坂っていうのが、そのケンジの、その、ね、恋愛、片思いの恋愛対象だった、保坂、保坂家内っていうね、男性なんですけど、この人のことです。で、この保坂に対して、岩手山上での二人の誓い、を想起させようと入信勧誘にかこつけて、強熱的な手紙を出し続けてきた。情熱的な手紙を出し続けていた。ね。だから、大正8年っていうのが、大正8年のケンタウルスを、その夜空のケンタウルスを著者は、その、天体学者に頼んで知り合いのね。で、再現してもらったんですよ。で、その年っていうのが、大正8年がそのケンタウル祭っていうのを初めて、ケンジが使った年です。で、その年の天体を、シミュレーションして、コンピュータシミュレーションしてもらったんですよ。ね、今野さんは、天体学者に頼んで。で、その年っていうのは、じゃあ、ケンジにとってどういう年だったかというと、その前の、年の3月に岩手大学ね、今の岩手大学農学部を卒業したケンジは、同時期に退学処分を受けて盛岡を去った保坂に対して、岩手山上での二人の誓いを想起させようと、入信勧誘にかこつけて、情熱的な手紙を出し続けていた。だからこれね、ちょっと説明が必要で、この誓いっていうのは、その当、だから大学1、2年生の時とかが、まあその、保坂とケンジの、その、蜜月期と、というのか、まあ、ものすごくこう友情が深まっていって、まあ、ケンジとしてはその友情を超えて恋愛感情になっていった時期なんですよ。で、その時期に実際にあったこととして、まあ、日記とかが残ってるんだけど、岩手さんにそのグループで行ってるんですよ。で、ちょっと野宿みたいなことをしてるんですね。夏の岩手さんに行って。で、その時に他の仲間が寝た時に、だからまさにそのスタンドバイミーのさ、コーディとクリスが二人で語り合うじゃないですか。あの感じで、その保坂とケンジだけが起きてて、で、フクロウの声とか聞こえるんでしょうか。でね、もう夜空にはもう本当にこう、ね、手に取れるほどの近い星を彼らは見たんです。で、その星を見ながら一緒に誓い合ったんですよ。それは、この人生っていうのは、ね、この世の中っていうのは真実を求めるというのは辛い旅だけども、それをしていこうではないか、友よ、といった誓いだったんですよ。で、それからさらに2、3年経った後に保坂は、ちょっとね、この、退学処分の経緯ちょっとごめんなさい、忘れちゃったんだけど、保坂はとにかく岩手から去って、故郷に去っていくんですよ。で、その故郷まで、 ある種こう、賢治は追いかけていったりもしたし、手紙を常にっていうかもう出しまくってんすよ。向こうが引くぐらい。で、それがどういう手紙だったかっていうと、一つは入信勧告って言って、つまりその、当時、賢治がすごく、熱を入れていた宗教があるんですね。で、これ仏教の一派なんだけど、ものすごく、まあ、前回も言ったように、ストイックなね、自分を律するような、そういう、一派、ピューリタン的な仏教だったんですよ。で、その宗教に一緒に入って、一緒にその仏の道を歩まないかってことを、保坂に熱烈に誘うんだけど、それが、ちょっと、入信勧誘を超えて、もう、恋文みたいになってるんですよ。で、それに対して、まあ、保坂は、ちょっと困惑してるっていう状況なんですね。はい。続き読みましょう。さらに言えば、同じ年の6月に賢治は夢の中で、白い雲と化して保坂の心の中に侵入したと書き送り、その願いは、けだものの願いであります。と告白していたのだ。だから、保坂への手紙の中には、私は夢の中で白い雲になって、あなたの心の中に入ったのですっていうようなことを保坂に言ってるんです。でも、本当はそうしたいんだけど、それは獣の願いだっていうふうに、賢治は自分で告白してるんです。で、それはなぜならば、まあ、賢治が信じていた仏教の教えの中では、同性愛っていうのは、前回にも言ったように、春と修羅のね、という詩の中にあるように、これはその天国横島で正常ではない異端であるというようなことだったから、まさに自分の中に出た願い、生え出たこの保坂への情熱的な愛っていうのは、これは汚れた願いだっていうことを保坂に対しても告白してるんですね。で、続き読んでいきましょう。あ、やっぱケンタウルスは星座でしたね。すいませんね、僕本当に天体学というか、いや、本当に不勉強です、すいません。で、ケンタウルスの下半身は馬。これね、胴体と4本の足で、馬の首に当たる部分から人間の裸の上半身となっている。右手で槍を投げようと構えている。これまあ、ケンタウルス座ですね。夏のね、ね、夏の北半球で見られる星座です。で、大正8年の夏過ぎのどこかで、ドイツ逃避という短歌を聖書していた、上書していた、賢治は、霊感に打たれたようにケンタウル祭を思いついた。はい。で、このドイツ逃避という短歌、これもすごい重要な鍵になってくるんですね。賢治がケンタウル祭に込めた真意は明らかである。ケンタウル祭のケンタウル、は、ドイツ語で半身半馬の怪物そのものを指す。上半身が人間、下半身が馬のケンタウルスです。で、それは、ケンジ自身なのだ。夏のクリスマスをイメージして、ドイツ逃避を聖木にしたケンタウル祭。これが、ま、銀河鉄道の夜に出てくるね。で、銀河鉄道の夜の中で、ケンタウル祭の夜、時計屋の店内に、銅の人馬が飾られているという描写があるが、これは、ケンタウル祭の意味を、ケンジが密かに示したものだろう。で、ちょっと、補足が必要で、大学生時代の、その、賢治の短歌に、我が麗しのドイツ逃避よというフレーズが登場するんです。で、この時、すでに賢治は、保坂に特別な感情を抱いていた、というふうに著者は、まあ、推理してるんですよ。それは、二人は、七夕近く、つまりこのドイツ逃避を書いた、ドイツ逃避の短歌を書いた、その、時期の近く、七夕近くの時期に、岩手山に登って二人でケンタウルス座を見ていたという事実があるんです。これ日記に残ってるんですね。で、そういうことを類推すると、そういうことをまあ考え合わせると、おそらくこの時に保坂に特別な感情を抱くようになったんですね。で、これがね、確かね、だから、ちょっとね、ごめんなさいね、これ僕、本当にメモがね、あれで、 メモがもう面白すぎてメモしてなくて申し訳ない。だからちょっと記憶の中で構成するしかないんだけど、確かだからその時に、この下りで、そのコンピュータグラフィックスで、その当時の大正8年の、その夏の、北半球、そして岩手山で、星空がどのように見えていたか、そしてそれが明け方にどうなったか、みたいなことを、実際、その今野さん見るんですよ。で、そうすると結構、驚くべきことがわかるんですね。で、それが、そのケンタウルス座が、なんだっけ、その槍を持ってるじゃないですか。その槍が向かう先っていうものの先に、なんかね、星が見えるはずなんですよ。それが多分火星だか金星だか、だからその時しかそうならないってやつなんですって。で、それと穂坂を確か重ねたような詩も残ってるんですよ。で、そうするとやっぱりみたいなことになってくるわけ。で、これ、このあたりの下りは本当僕ゾクゾクしながら読みましたね。もう本当に終盤のあと2箇所なんですけど、442から444ページです。次。はい。これも、だから銀河鉄道ですね。すいません。で、銀河鉄道のそのジョバンニっていうね、人物も出てくるんだけど、そのジョバンニの反論は浄土思想とともにキリスト教的な天国をも否定しているかに見える。当然女の子はあなたの神様、嘘の神様よ、と反論する。あなたの神様ってどんな神様ですか?と問う青年にジョバンニが本当のたった一人の神様です、という。それに青年は、本当の神様はもちろんたった一人ですと答える。一神教のキリスト教からすれば当然の答えである。対するジョバンニの最後の言葉に、賢治の思いがこもっていると言えよ。ああ、そんなんでなしに、たった一人の本当の本当の神様です。っていう、まあ、下りがあるんですよ。その、銀河鉄道の夜にね。で、青年が車中で語った、遭難の話には、冷たい海の厳しさは一切出てこない。にもかかわらず、ジョバンニは、氷山の流れる北の果ての海で小さな船に乗って、風やいてつく潮水や激しい寒さと戦って誰かが一生懸命働いていると具体的にイメージする。ケンジが、賛美を極める遭難者の様子を新聞記事で読んでいたことがジョバンニの言葉に反映している。そして、その死者の本当の苦しみを素通りして、神のゆる、元に行けるのだから幸せだと他者を死にやった、死に追いやった青年の独善をケンジはついているのだ。これ、って。ちょっと銀河鉄道の夜ってだから本当に難しい作品で、なんかその電車の中での会話とかの下りがあって、その中でなんかその外国でまさにその北極圏とかを通過する船が沈没したっていう噂を聞いたんだよみたいなことに関してやり取りする下りがあるのね。で、それってその当時まさに起きた世界史的な事件があって、これ確かあれかな、タイタニック号の沈没良かったのかな、違ったらごめんなさい。でもとにかく大きな船が沈没して、それがその時にまあどれだけその船内が過酷だったかっていう新聞記事がまさにその岩手にも伝わってきてたんですよ。で、その事件の記事を読んだからこの下りが生まれたっていうのは、もうその前後関係というか、この銀河鉄道を作った時期とその新聞記事が全国で掲載された時期を照合するともうぴったり重なってるから、まさにそうなんですね。で、それに対してケンジは本当にこう大変な状況っていうのを、まさにこう、まあ昨今で言うとセウォル号みたいな話ですよ。で、そういうね、リアルなことをケンジはもうひしひしと感じました。で、それに対してそのジョバンニが、その、詳細を述べると。そして、それに対して、彼らは神の元に行ったから大丈夫なんだ、幸せなんだ、みたいなことを、言ってることに対して、矛盾を、賢治は感じてるんですね。だから、それに反論させるんですよ、登場人物に。で、神の元に行ったから、その、犠牲者たちも幸せなんだ、みたいなことを言った。っていうことに対してジョバンニが、ああ、そんなんでなしに、とジョバンニ、すなわちケンジは、もがくように言う。 生きるもの、死んでいるものの本当の苦しみや悲しみに寄り添うことから始めてくれる、たった一人の本当の本当の神様の存在を、賢治は信じたいのだ。他人の生命を救うために自分の生命を失った者はどうやって救われるのか、それを教えてくれるのが本当の本当の神様なのである。おそらく、賢治はこの論争の場面を書くためにタイタニックの犠牲者を銀河鉄道の夜に登場させたのだと私は見る。だから、なんだっけな、だから銀河鉄道の夜ってなんか、だから結局なんかあの世に向かう列車みたいになるのね、途中。だから私はさっき、そのタイタニックから落ちて死んだ親子ですみたいな人が確か出てくるんだよね。車両にブーンって入ってきて。で、だからそれが、それを登場させた意図っていうのは、だからその、ね、そこで美談のように語られる人の、ね、そういう、なんかニュースにもやっぱあるわけですよ。このね、まさに映画のタイタニックじゃないけど、この人はいろんなこう、悲劇の中にも美談があって、だからある、その乗組員は自分の命を呈して、親子を救ったみたいな、そういう英雄譚って必ず出てくるじゃないですか。で、まあそういうのもやっぱニュースにあったでしょう。でもじゃあ、その犠牲になった人ってどこ行くのみたいな。でも天国に行くんだよ。っていう風に、ね、青年は言うんだけど、でもジョバンニは、いや、そうじゃない。本当の本当の神様を知りたいんだって、ケンジは、ジョバンニの言葉に託して問うているわけです。で、続き行きましょう。議論の後、五光のような、輪の雲がかかった十字架が輝く中を青年と、兄弟ね、姉と弟です。だから姉と弟の兄弟がそのタイタニック号の犠牲者かな。で、兄弟は、停車したサウザンクロスで下車していった。三人とジョバンニの会話にカンパネルラは加わらなかったっていうくだりが、まあそのね、銀河鉄道の夜のこの今野さんの解説として載っていて。だからなんかこの、ケンジってで、結局その、キリスト教なのか仏教なのかとかっていうことを超えた、本当の本当の神様みたいな、そのキリスト教徒の人が言ってる神も神でしょう。仏教の人が言ってる仏も仏でしょう。でももっと位相の深いところにおける、本当の本当の真実の神様みたいなことを多分、賢治は生涯考え続けたんですね。それはなぜかというと、自分が本当に人生をかけた、その宗教、と矛盾するような彼が性質を持ってて、それがまさに彼の中の同性愛傾向だったんですよね。で、それと折り合いをつけるためには、この今の私の仏教の道では多分私は断罪される存在だろうと。でもその向こう側にある本当の本当の神様ならば、もしかしたら私を受け入れてくれるかもしれないという多分賢治の希望があったんですよね。最後の引用行きましょう。ですね。まあ、だからここで、その、賢治の死生観とかね、その生と死に関するね、考え方とかがちょっとちらつくんですけど、はい。477ページです。本当に終盤の終盤です。トシコが亡くなった後の、ごめんなさい。トシコが亡くなった後の大正12年に、賢治は手紙4。と題して童話を書いた。これはチュンセという兄とポーセという妹の物語だ。兄は亡くなった妹を探している。仏様とおぼしきある人が兄に妹はどこにもいない。死んだら別のものに生まれ変わってしまうからだ。という。それは逆にすべての生き物が妹であり得るということだ。だからなんかそのケンジってそのずっとこの妹のトシコの死っていうものを生涯抱え続けるんですね。その結核で亡くなっていくんだけど、でもその妹の生涯でたった一回の恋愛というのがまあひどい形で、まあある種こう怪我されてしまったっていうことを後で知ったときに、もう慟哭したでしょうね。その手紙を読ん、その日記を読んだときにね。で、それを本当に後々死にも書いていくんだけど、で、彼はその妹の姿という、たった一人の妹の姿っていうのを、 まさにこの山崎まさよしのさ、あのワンモアタイム、ワンモアチャンスじゃないけど、どっかに探してしまうわけですよ。明け方の街、路地裏の、窓、こんなところにいるはずもないのにですよ。ね、あの状態なわけ。ね、だからワンモアチャンス状態なんですよ。宮沢賢治って、そのとし子の死の後。で、妹よどこにいるのかって思いながら書いたのが、まさにその銀河鉄道の夜もそういうものであったし、そして、このね、大正14年に書いた手紙4という、その中世とポーセっていうね、物語で、仏様というおぼしきある人が、それは妹はどこにもいないと。で、逆に言えばどこにでもいるってことだよと。なぜならそれは粒子となってこの世界に漂っているからなんだよっていうんですよね。で、これがまあ賢治がたどり着いたある種の救済なんですよ。で、その賢治の施策ってまあもうお気づきの方もいるように、その自分を救済するためのなんていうのかな、その多分ある種の詩人って、宇多田ヒカルとかもそうなんですけど、その、歌うことでしか救われない人なんですね、あの、宇多田ヒカルとかって。だから、あの人って藤あや子さんっていうね、お母さんが自殺で失ってるわけじゃないですか。で、それを、その、花束を君にだったかなっていう歌って、あれって、そのお母さんに対する歌だと言われていて、だからそういう形でしか自分を癒すことのできない、人っているのね。で、ケンジもそうなんですよ。で、それは保坂家内に対する浮かばれなかった恋愛感情というものをどうにか救済しようとして彼は詩を作り続けるんです。で、その浮かばれなかった妹の人生って何だったんだろう。で、その思いをどうにか自己救済しようとして彼は詩を読んでいくんですよ。で、まあ、彼がたどり着いたのはある種仏教的な救済だったんだけど、でも一方で、銀河鉄道の夜って、もっとキリスト教的なものに近い救済を彼が考えていたことがわかるんです。それが、そのケンタウル祭っていうのが、要はその、織姫と彦星の話ってあるじゃないですか。で、それ一応僕はこれもまた本当に詳しくなくて申し訳ないんだけど、その、天の川があってね、ミルキーウェイがあります。あれ銀河系です。で、ミルキーウェイがある、その星、それをミルキーウェイを、ね、天の川をまたいだ、二つの星が何年かに一度会えるみたいな神話があるみたいなところから始まってんだよね、確かね。七夕って。で、それとケンタウル祭って言ってなんかちょっと似てて、七夕の物語に、と、その天体の中の何十年かの一度の出会える奇跡みたいなことを確か、その銀河鉄道の夜に書いてるわけ。で、それをケンタウル祭っていうののケンタウルスが自分自身なんですよ。それは、上半身は人間なんだけど、下半身は馬。でその馬が象徴するものは自分自身もどうしても折り合いがつけられなかった同性愛傾向、つまり自分は異形の存在だという、賢治のなんていうのかな、そのアイデンティティ、死の中における自己アイデンティティがあるわけです。それは生涯賢治は他者に口外することはなかったんです、自分の同性愛傾向っていうのを。でも多分彼の日記とか詩を読むとどう考えても彼は同性愛者だったと考えられる。今で言うところのね。当時はそんな言葉すらもなかったんだけどね。で、そのケンタウルスである自分が、いつか、なんか二つの存在と会うっていう、そういうくだりがあるんですよ。それが、いつか、向こう側で、死んだ後の世界で、私は幸せな特殊子にも会えるし、保坂家内にも会えると。そういう希望を語った、実は、作品が銀河鉄道の夜なんだっていう推理を著者はしていくんですよ。だからなんかね、本当になんていうのかな。だからなんかこれをそのどうせはいい悪いみたいな議論にするのはもう本当に失礼だと思うんですよね。そのそういう話じゃなくて、なんか本当に人の魂の最も崇高な部分に触れたという感動に僕は本当に落雷したんですよね、この本を読んで。なんでなんかこう宮沢賢治の真実、ちょっと本当にもう半分も説明できてないです、この面白さは。でもめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひね読みね、手に取ってみてほしいですね。めちゃくちゃおすすめですから。はい、ということでちょっと第3回にわたってちょっと難しい、紹介するのが難しい本だったんですけど、ちょっと頑張って ってみました。次からまた別なシリーズに、行きたいと思います。宮沢賢治の真実、修羅を生きた詩人第3回最終回お送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。